思い出すということ、後書きに変えて、自主決定にあらずして、賜った命の泉の重さをみんな称えている。前書きで紹介したように、これは島崎光政さんが最晩年の77歳の時、ボンで開催された二分脊椎国際シンポジウムに出席。日本代表として講演をなさった際、その席上で作って締めくくりの言葉とされたご自身の詩です。島崎さんのその席上での心の動きを一言で表現すれば、思い出すということであったでしょう。その意味は、不幸な生い立ちに始まった希望のない人生を必死で歩んでいるうちに、いつの間にか国際シンポジウムの日本代表講演者となって今ドイツにいる。その不思議に、あの時、この時、あの人、この人、あの縁、この縁を走馬灯のように思い出しておられるという意味ではないのです。もちろんそういう意味も含まれますが、それ以上の意味を持った思い出すに浸っておられたのではないでしょうか。それは、主の復活の朝、空の墓に途方に暮れる婦人たちに現れた二人の天使が告げた意味の思い出すあれなのです。十章、神の指の動きを思い出すで触れたことですが、二人の天使はあの時言いました。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。あの思い出すなのです。イエスを探す方向は思い出す方向にある。外を探し回る方向ではなくて、内に思い出す方向にあるというこの天使の指摘は重要なことではないでしょうか。それは、人生の究極とするところは思い出すという方向で見えるということです。思い出すなどと言いますと、過ぎ去ったことを単に振り返ってみる、それだけのことと思われるかもしれません。しかし、信仰の世界では、つまり人が人として生きる究極的な人生態度が問われる世界では、決してそうではないのです。思い出すことこそ、生きることを考えるのに最も丁寧で的確な方法なのです。そう言ってよいくらいの意味を思い出すということは持っているのです。普通私たちは、まるで自分の力で、自分の考えで、自分の願いで生きてきているかのように思いがちです。けれども実際はそうではなくて、生かされて人生は始まり、その生かしてくださった神の働きがさらに続いて、私たちの気づかないままに教え、支え、励まし、叱り、慰め、寄り添ってくださって今あるのです。つまり、私たちは生きているのではなくて、生かされ続けて生きているのです。それが生きるということの実際です。そんなことは言われなくても分かっていると思われるかもしれません。しかし、頭では分かっていても、生き方では分かっていないのではないでしょうか。生き方で分かっていないからこそ、私を中心に据えた自分本位な生き方をして、そのエゴにとらわれた閉じた生き方の中で、人生態度は定まらず、虚しく、苦しくお互い私たちは悩んでいるのです。では、私の人生は、生かされ続けてのものということが、生き方のレベルで心の底からわかるにはどうしたらよいのでしょう。それが思い出すということなのです。今まで生きてきた越し方を思い出すこと、そしてずっと寄り添って生かし続けてくださった神の働きに気づくこと、 それではないでしょうか。思い出すというのは、ただ追憶の糸をたぐるという後ろ向きなことでは決してないのです。それは、寄り添っていてくださった神の働きに気づく。そして、人生は決して私の働きによるものではなかったと納得すること。まさに信仰の正道といってよいことなのです。なぜなら、信仰はともすれば頭の中でわかること、心の中で思うことになってしまいやすいものですが、それは本来そういう観念や理念のようなものではなくて、生きることであり、それは生きることの中で気づかれ、確かめられた生きるための道だからです。そういう意味で生きてきた越方を思い出すことは、まさに道理にかなった信仰の自覚の仕方なのです。だからこそ、よみがえりの死を探し回る婦人たちに、神の使いは言ったのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。私たちは思い出す方向で、私を生かす働きである神にリアルに、暮らしの中でお会いできるのです。思い出すとは、越方を思い出すことを通して、それはまた越方だけではなく、現在立っている生活の現場を思うことでもあるのですが、そのことを通して、そこに働く神の指の動きに気づき、神に対抗して生きてきたのではなくて、神に包まれて生かされてきたことに思い至るまでに徹底していく、生の深みへの作業なのです。さらに言い換えれば、それは今ここにあることを神の働きの中でなるべくしてなった一つの成就と深く納得して、現在を受領することでもあります。いずれにしても、その時の島崎さんの心の動きを一言で表現すれば、この思い出すということではなかったでしょうか。人生は思い出すという方向で見るものです。生きているのではなくて、生かされているのが究極の事態である人生に対して、それは当然すぎるほど当然な態度でしょう。自主決定にあらずして、賜った命の泉の重さをみんな称えている。ここには、思い出して的確に、丁寧に見抜いた人生が、そのままに読まれていて、完全するところがありません。現在私は、この詩を読まれた時の島崎さんと同じ年です。思い出すという作業を、現在の私の心もしきりにしているように思います。一見バラバラに見えるあのことこのことが、そうではなくて、一つの導きのうちに用意され、順序よく配置され、それぞれが呼応し、無駄一つなく用いられて、見事にまとまり、何かが私に成就しつつあるように見えるのです。また、私がいろいろ考え、模索しつつ生きてきたつもりで、そして、ずいぶん当てが外れて、ならなかったことも多かったと思っているのに、実は歩むべき道を歩まされてきており、なるべくしてなるように生かされて現在の私があることに、霧が晴れていくように合点もいくのです。そして、自主決定にあらずして賜った、私の人生が見え、心安らぐものがあります。その安らぎは、成功とか、成就とか、幸福とか、そういう何らかの意味で自分が真ん中に座っているようなことの結果とは、無縁の類の安らかさです。それは、賜ったものが見えて、いつの間にかそれを受け取って生きてきていた。そういう手応えに感じる安らかさなのです。現在の私は一日一日を生かされて生きる賜物の日々としてそのままにいただき、安心の日々として思い出しつつ生きていきたいものだと願っています。苦労は生ある限り絶えないでしょうけれども、 あなたの神、主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。申命記 8-2。 2003年6月1日、私は日本キリスト教団大阪西野田教会で、同教会中島恵美子前牧師の引退記念礼拝説教をしました。数ヶ月前に依頼があり、長年と思っていたのよしみもあり、光栄なこととお受けしたものでした。準備を始めてすぐに気づいたことは、半世紀近いと思っていた中島牧師との交わりは実はそう長くはなく、したがってご経歴もあまり知らず、特に語るべきことを持っていないことでした。慌てた私は、すでに刊行されている同教会の記念誌、文集など資料となりそうなものを送っていただきました。しかし、それらを読んでいるうちに、同牧師については全くと言ってよいほどに何も知らなかったことに改めて気づき、愕然とさせられたのです。引退記念説教などする資格は私にはなかったのです。時間的には間に合う、お詫びしてご辞退しようと思いました。しかし、指名してくださったとき、私の勝因をどういうわけかとても喜んでくださったことを思い出して、それはすべきではないかと思いとどまりました。いただいた資料をしっかり読んで、とにかく引退記念説教をまとめるよりほかないと準備にかかりました。しかし、どうしても作文をしているようになり、気がとがめてまとまりそうもありません。そしてふと、どうしてこんな錯覚を抱いたのであろう。よく存じ上げているからと思えばこそお引き受けしたのに、実はそうではなかったというのは一体どういうことなのだろう。こんな作文のようなことをするより、そのことを考えてそれを語ろうと思ったのです。それなら私にしか語れない言葉を準備できるかもしれない。それしかない、そう思ったのです。こうして私は錯覚を抱くに至る過程をまず心を打ちつけて思い出すことにしたのです。私は大阪西野田教会の近くにあった大阪千鳥橋教会に、1953年漢学神学部大学院時代の牧会実習に派遣され、そのままそこが最初の任地となって、1964年まで在職しました。大阪西野田教会には、中島恵美子牧師の夫である誠牧師が1956年に着任され、私が京都の教会に移るまでの8年間、近隣教会の同労者という関係でした。しかし、私は引っ込み思案な人間で、近隣の諸教会との交流もほとんどせず、誠牧師とも教区総会などでお会いすることはあっても、話を交わすことは一度もありませんでした。そういう私でしたが、一度だけお話をしたことがありました。それは当時、誠牧師が日本キリスト教団大阪教区の健康保険事務を担当しておられ、そのことでどうしても急にお会いする必要ができたからです。その頃、大阪西野田教会には会堂はなく、牧師館もなく、長屋の一間を住居兼集会室としておられました。1958年頃のことだと思います。暑い時であったのか、先生はシャツ一枚といった格好で出てこられ、10分間くらいの立ち話で用件は済みました。それだけのことであったのですが、この時の誠牧師の印象は誠に強烈でした。私とほぼ同年と思いましたが、突然の来訪を受けたにもかかわらず、実に落ち着いて、ごく自然に気持ちよく明るく対応され、何よりもそのお顔が善意に輝いているのに、私はすっかり気遅れしました。圧倒されるような思いで、この人は人間として大人、信仰者として本物と思いました。誠牧師のお生まれは 昭和6年3月5日だということを後で知りました。私は昭和2年3月5日誕生ですから、くしくも誕生日は同じです。しかし年は誠牧師の方が4歳下なのです。でもその時はとてもそうとは思えませんでした。老成というと語弊がありますが、よくできた立派な方という印象が強く残りました。後で知ったことですが、誠牧師を改装する人は皆その誠実なご性格について語ります。例外はありません。私の受けた印象もそうでした。かけ根なしの誠実さを感じました。しかし普通誠実な性格といえば、言動に嘘がないとか、ごまかしがないとか、真心がこもっているとか、そういうことでしょうが、私にとって誠牧師の誠実はちょっと違ったものでした。それは一言で言えば、自分を取り戻させてくれる温かい迫力と言ってもいいようなものであったと思います。健康保険の話をしながらも、しきりに私は自分の人間として未熟な、ごまかしに歪んだ姿に気づかされるとともに、それで裁かれるのではなくて、むしろ何か励ましのようなものを受けて、自分に閉じこもっているためにいつも曇っている心が晴れて、青空を仰ぐような気持ちにさせられていくのを感じていました。そういう自分を取り戻させられるような迫力に打たれながら、ああこの人は誠実な人だと思ったのが、その時の印象でした。私が誠牧師に感じた誠実とはそういうものでした。45年ほど前の話です。健康保険についての話の内容は皆目覚えていませんが、あの誠実の印象は忘れがたいものとして残りました。不思議としか言いようがありませんが、そのわずか10分間が深く強く私の心に残りました。誠牧師については記憶しているのはそれだけです。知っていることもそれだけです。数年して私は京都に移り、さらに10年ほどして1974年、誠牧師は亡くなりました。訃報は教団新報か何かでだいぶ後で知ったと思います。これで大阪西野田教会との関係は一切なくなったはずでした。事実その後何事もなかったのです。しかし私はどういうわけかわからないのですが、誠牧師亡き後、あの教会はどうなっているのだろうと気になり、時々考えました。やがて夫人は婦人牧師で後を継いでやっておられるということを風の便りで知ったからは、何かの拍子に思い出しては奥さん大変だろうなと考えることがよくありました。結婚されたのは誠牧師とお話をしたあの時より後ですから、私は恵美子牧師を見たこともなく、お名前もご家族の様子も全く知らなかったのですが、どういうわけかそう考えることがしばしばありました。そして思いがけなく1994年6月頃でしたか、その恵美子牧師からホーリネスの群れの教祝セミナーの講師を務めるようにご依頼をいただいたのです。私が大阪教区を離れてちょうど30年、誠牧師とのあの10分間の出会いからは36年経っていました。確かその時恵美子牧師はホーリネスの群れの教育委員長として教職セミナーの実行責任者であり、そのお立場でのご依頼であったと思います。しかしホーリネスの群れに何の縁もない私にすれば、どうしてそういうお役目が来たのかわけがわかりません。正直なところ、その時まで私はホーリネスの群れというものがあることすら知らなかったのです。私の信仰の立場から言っても、その群れのセミナー、まして教職セミナーの講師なんてとんでもないと思いました。 ですから即座にお断りをしようと思いました。しかし依頼してこられた相手は他ならぬ恵美子牧師です。時々大変だろうなと陰ながら案じていた恵美子牧師ご本人からです。ですからお断りするにしてもお会いした上でなければ申し訳ないと思いました。それでご連絡してお断りするためにお尋ねしました。日記を見ますと、1994年8月18日午後3時、JR 大阪環状線野田駅にお迎えいただいてお尋ねしております。当日は初対面でありますのに、全くそういう感じはせず、2時間ほどお話をしました。私はせっかくであるが、ホーリネスの胸の教職セミナー講師には全く向かないと言い、分かっていただくために生い立ちや自分の悩みとしている点や求めている問題や牧師としての姿勢や洗いざらい信仰の経歴を話しました。そして全く適任でない旨強調しました。すると恵美子牧師は、今話されたそういう話をセミナーでしてくださいと言われたのです。当てが外れたので、さらに私は自分の信仰の内面的に過ぎる偏りや正当的とされる信仰から逸脱している点や伝道的でない点や教会に対する信仰が曖昧な点や、とにかく欠点と自覚していることをいろいろ言い、固く辞退したい旨重ねて申しました。すると恵美子牧師は、そういう話こそ聞きたいのだ、そのままで結構です、ぜひやってくださいとまた言われて、断ろうとすればするほど断れなくなるという変なことになり、結局お引き受けする羽目になったのです。こうして不安を抱きながら講師をお引き受けし、同年11月7日から9日まで東京聖書学校で御用をさせていただきました。次来恵美子牧師とはお親しくなり、当時引退して大阪教区に30数年ぶりに戻ってきていた私には、知っている牧師はほとんどいなかったのですが、それを補って余りある方に恵美子牧師はなってくださったのです。そういうわけでご引退記念説教のご依頼もいただいたのでした。恵美子牧師にはだいぶ昔にお会いしたような気がしていたのですが、こうして思い出してみると、1994年8月18日に野田駅でお迎えいただいてお尋ねした日が最初なのです。ずっと前からお知り合いであったように思っていたのですが、どう考えてもその日が最初なのです。ということは、お知り合いになってから今日まで厳密に数えると8年10ヶ月くらいしか経っていないのです。私は今までずっと、あの誠牧師と10分間お会いした時に恵美子牧師にもお会いしていたように考えていましたから、長いお付き合いだと思っていました。しかしあれはご結婚以前の話ですから、それは間違いなく私の思い違いなのです。しかしそういう思い違いを起こさせるほどに、あの45年前の10分間の誠牧師との出会いは印象的だったのです。そのことを改めて思いました。あの10分間の体験は私の中に生き続けていたのだと思います。だからこそ誠牧師亡き後、私は大阪西野田教会のことを時々思い出したり、教会を継がれた奥さんはどうしておられるのだろうと何かの拍子に思い出し続けたり、そして教職セミナーの講師ご依頼の際も、お断りするにしてもお電話でなくて直接お会いしてということになってしまったり、さらにお会いした結果、まるで旧知の友のような錯覚を持って話し込み、断るつもりが断れなくなり、それから引き続き親しくさせていただくことになったのではないか、 そしてとうとう恵美子牧師の引退記念説教をすることにまでなってしまったのではないか。そもそもはすべてあの45年前の誠牧師との出会いから始まっているのです。あの時神の指が動いたのでしょうか。まもなく半世紀前のことになろうとしているあの10分間の出会いを私は思い出しています。あの時シャツ1枚の誠牧師はまさか立ち話している相手の男が将来自分の妻となる人の牧師引退記念礼拝の説教をすることになる男であるとは思いもかけられなかったでしょう。私もそんなことはもちろん想像もできないことでした。人生の不思議をもってつくづく生きるということは私の手の中にあるものではない。すべては私を生かし続けてくださっている神の働きによるものと私は今深く思い出しています。引退記念礼拝の当日、私は思い出してみよ主の恵みと題して説教をしました。それにしても中島誠牧師とはいかなる方であったのでしょう。私はあの10分間以外全く知らないのです。しかし大阪西野田教会が出版した故中島誠牧師記念文集死に勝ちてを読んだとき、こういう方であったのかとあの10分間の印象に我ながら納得するものがありました。中島誠牧師は東京聖書学校を1956年卒業後、街道はなく信徒も四散して荒廃していた戦後の大阪西野田教会にその復興のために使わされ、一軒の家に数家族が住んでいる古びた長屋の一部屋を借りて伝道を始められました。しかしその部屋は居住者全員がトイレへの通路として通っていく部屋とも言えないところでした。その6畳の部屋が最初の教会の集会室であり、牧師の書斎兼寝室となったのです。したがって礼拝中に部屋を通っていく人があり、他の部屋では親子喧嘩、夫婦喧嘩があるといったありさまで、出席者の中にはあまりの騒々しさに帰る人もいましたが、その状態を受け入れ励まれました。極貧に耐え、誠実柔和静かにことにあたり、品性を高く自して謙虚に、常に明るく笑顔を絶やさず、ユーモアにも富み、その輝く顔は接する人の心を捉えました。町内の人々は皆信仰は別として尊敬し好意を持ったそうです。しかし教会再建の道は厳しく、見かねて転任を勧める人もありましたが、その話にも動かず、熱心忠実に先進伝道教会復興に努められました。やがて二度の移転を経て、街道牧師館を持つに至り、集う人も多くなってきました。問題を抱えている人がいると、4人の子供のいる狭い牧師館に預かって面倒を見るということもしばしばで、それは最後のご入院中まで続きました。生来病弱な恵美子牧師が弱音を吐くと、ご奉仕のためには死ねと温厚な平素からは考えられないような厳しい言葉で主の委託に応えるよう求められたそうです。二人は福音の戦いの無二の戦友であったと恵美子牧師は述懐しておられます。そういう献身的な伝道活動によって5人の献身者を出すに至る冷静豊かな教会が再建されていったのです。牧会活動の傍ら、大阪教区の教務をしておられましたが、いわゆる万博問題の嵐の中で、その教区主事の仕事は激務となり、過労のため1970年、肝硬変で入院するに至られました。入退院を繰り返される中にも、淡然として明るく教会員を励まし、説教者としての務めも最後まで果たされました。 1974年10月5日、激痛の中で、楽しかったねを夫人への最後の言葉として、43歳で召されました。医学に役立ててほしいというご医師によりなされた解剖によれば、多量の腹水のために肺もその他の臓器も押しつぶされていました。医師は、これは全く精神力と責任感だけで生きてきた人です。こんな極限の肉体でいながら、最後まで笑顔と感謝を絶やさなかったとは、かつて見たことのない患者さんです。心から敬意を表します。と言ったそうです。その臨終の感動を恵美子牧師は、地上の生、終わりし妻は、立然と若武者のごとし神の作品。と読まれています。中島誠とはこういう牧師だったのです。せっかくお近くに8年間老老者としていたのに、このような方と交わる機会を閉じていた自らの愚かさを思うとともに、健康保険のことでよくぞお尋ねしたものだとふと働いたあの時の神の指の動きを思い出し、10分間の出会いを改めて感謝したことでした。追記、出版をお引き受けくださったダビデ社に心から御礼申し上げます。同社の古谷勝武氏には種々お世話になりました。ご協力くださった命の言葉社にも記して感謝の B を表します。以上で藤木正蔵著神の指が動く10の聖書的談話を終わります。